こんにちは、大塚です。日本の憲法について自由に語り合う京都憲法ラジオの時間です。この番組は瞳建設株式会社をはじめ多くの市民の皆様のご協力によりまして憲法9条京都の会がお送りいたします。毎回いろんな方に憲法について語っていただいておりますが、今日は弁護士で京都憲法会議代表幹事の湯浅秀夫さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今日は国会に提出されているデジタル関連法案について語っていただきます。はい。デジタル法案というのはどういうものなんでしょう。はい、
まずですね、6本の法律が関連法ということで提案されております。一つはデジタル社会形成基本法案、2番目デジタル庁設置法案、3番目、ちょっと長いですけどデジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法案、それから4番目公的給付の支給などの迅速かつ確実な実施のための預貯金口座の登録に関する法律法案、そして5番目、それぞれの意思に基づく預貯金と個人番号のいわゆるマイナンバーですね、利用による預貯金口座の管理等に関する法律、それから最後6本目が地方公共団体情報システムの標準化に関する法律案、この6つが同時に審議にかけられております。以上です。
いろいろややこしそうな法律なんですね。それぞれちょっと分かりにくいんで、また詳しく説明していただけますか。
はい、詳しくする時間はないと思うんですがね、これねものすごい膨大な量なんです。私もできるだけ条文に当たって国会出されて法案ね調べたんですけども、現行法を書いてもものすごいたくさん含まれているんですね。6本の法案の他にですね、いろんな現行関連法を改定してですね、特に関係法整備法案というのがねなんとですね、271本の現行法律、聞いたこともないような法律がいっぱい含まれて、それの整備が含まれておって、それのね新旧対象表っていうね、現行法とどこがどう変わったか、はい、それがね今の関係法整備のやつがなんとね637ページもあるんです。これ本当に読むだけでも大変なんですね。でこんな大変な法案、膨大な量なのにね、実はですね参議院でまだ今年度予算審議中、成立してないのにね、すでに衆議院で審議に入って、4月2日に衆院内閣委員会、そして6日には本会議で実は可決されちゃって今参議院に回されているんです。普通はね、はい、こういう法案は予算が成立してからいろいろ、今までのね戦争の時でもそうでした。それが今回いかに異常なね執念を持って菅さんが進めようとしているか、その点一つでもねお分かりいただけるかと思います、
は
い、
そんな膨大な中身の法案をすごく早く通してしまおうとしているというのはすごく問題だと思いますが、はい、一体この法案はどんな狙いがあるんでしょうか。は
い、私分かりやすくするために3つの狙いということでお話しさせていただきます。第一の狙いはですね、いわゆるデジタル技術を利用して財界の儲けを増やすと、こういう狙いなんですね。これはですね、最初に出てくるデジタル社会形成基本法案のね最後に、法案のなんでこの法案提案するかというその提案理由の冒頭にこう書いてあるんです。我が国の国際競争力の強化、我が国経済の持続的かつ健全な発展と、こういうふうにはっきりと書いてあるんですね。それから実はね、スーパーシティってお聞きになったことあるの、これすでに存在するんですがね、はい、これは国家戦略特別区域法、いわゆる特法の一部改定法も今回出ているんですね。それの提案理由を見るとですね、産業の国際競争力の強化、国際的な経済活動の拠点形成を総合的集中的に推進を図るということで、この財界のためというのがこれを見ても非常にはっきりしているというふうに思います。はい、
財界の儲けを増やすため の、法案ということなんですね。
そうですね、はいはい、次にこの第二の狙いということなんですが、いわゆるマイナンバーカードって現在すでに存在するんですけれどもね、これをもっともっと徹底的に推進してですね、これを 社会保障を切り捨てる道具に使うと、こういう点なんですね。で、あの昨年の7月、あの時々出されるんですが、あの政府に、ね、財界代表が入っている経済財政諮問会議っていうのが、いわゆる骨太方針って聞いたことあると思うんですがね、はい、去年の7月に出された骨太方針にこう書いてあるんですね。現在の、ね、骨太方針についてはですね、この、一人一人の国民が納めた税金保険料の金額いくら合計納めたかと、それに対して国から社会保障で、ね、どれだけ給付されてるか、これ一人一人全部比較すると、そして税金少ししか払ってないのにね、国から払う社会保障給付多すぎるじゃないかということで、一人一人洗い出せと、こういうことを財界が要求してると、でなんですね。でこの骨太方針には、いわゆるマイナンバーカード制度はね、デジタルガバメントの基盤であるというふうに強調しているということをぜひ知っていただきたいと思うんですね、はい、そしてあのつい最近ですね、これあの管理しているのは東京にあるね、あの地方公共団体情報システム機構、すでにね全国の全員のね、あのいろんな住民票とかそういうの全部集中管理してるんですがね、あの私の自宅にね、あんたのはマイナンバーカードまだ持ってないからね、早く交付申請しなさいとかね、持ってたらね、それの、更新変更申請出してください、わざわざ東京への、ね、返信を封と同封で送りつけてきたんです、はあ、いかに、ね、カード普及に、ね、執念を燃やしてるかっていうのはお分かりいただけると思います、
はい、なんか私もまだ怖いので、うん、マイナンバーカード作ってないんですが、うん、まだあんまり普及してないんですね。
そうですね、今 26% ぐらい言われても一生懸命宣伝してるんですけどね、これをね、はい、もうできるだけね、来年度中に全ての国民が取得せよと、もう菅さんは必死でね、葉っぱをかけてる、ちゃんと記者会見で菅さんおっしゃってるんですね、ということなんですね。で、これに関連してね、申し上げたいのはね、さらにこの、デジタル関連法の危険な狙いというのはね、文字通りね、戦前のあのヒトラー、ナチスドイツ、そして日本で言ったら治安異常化のね、日本、そして今世界中から非難を浴びてるですね、ミャンマー軍事政権、あるいは香港問題等に見られる中国のね、徹底した国民総監視社会、これいうね、暗黒社会を残念ながら作ろうとしてるんではないかと思わざるを得ないところがいっぱいあるということなんですね。この危険性をぜひ皆さん知っていただきたいと。でマイナンバーカード来年度中と申し上げましたけれどもね、その今年の3月から健康保険証もカード化すると、ところがまあちょっといろいろ不具合があって9月まで延期ということなんですが、2024年には運転免許証もね、このマイナンバーカードと一体化すると、さらにいずれ税金や国民年金、厚生年金等のデータ等も全部紐付けすると、こういうことを狙っているわけなんですね。そしてこういうことを全部やる作業のね、総司令塔として、いわゆるデジタル庁っていうのを新たに作るわけなんですね、はい、このデジタル庁っていうのはね、いわゆるいろんな厚労省とか総務省とかね、データがあちこち分散してるの、これけしからんからね、縦割り行政の弊害をなくて、一見かっこいいんですがね、全部横のね、行政庁のあれも全部つかむと、はい、そしてね、地方自治体全国の全ての都道府県から市町村まで全部データ一本化してつなげます。さらにね、いろんな関連民間事業者の持っているデータも関連付けて全部デジタル庁に集中するという恐ろしい内容なんですね。でこの総指揮官はなんとね、普通だったら大臣でしょ、
はい、
でデジタル庁ってのは普通は省よりも下ですよね、
はい、
ところがデジタル庁のね、トップは菅総理大臣なんです。その下にさらにデジタル大臣を置くということでね、はい、デジタル大臣は地方自治体に勧告できる、自治体はその勧告に従う義務があると、こうなってるんですね、
は
い、そうしてね、自治体に報告を求めるということもできるしね、場合によっては必要な資料を出せと命令できるしね、
はい、
総理大臣が意見を言うこともできるということに、まさにね、 国民総監視の司令塔がデジタル庁であると、こういうふうなことになっているわけなんですね。で今とりあえずはね、生活保護やコロナ給付等でね、必要だからね、そのあなたの預金口座と紐付けしますよと。それから今回の法案ではね、一応一人一人の自分の申し出に基づいて、一応本人同意のもとで全ての本人の持っている預金口座と紐付けするというのが法案出されてるんですが、もういずれは全てのね、国民全員の預金口座全部紐付けするという狙いは多分見え見えだろうと、こういうふうに思うんですね。
個人の情報が全て国に捕まれるということになるんですね。
しかもね、こういう預貯金等のね、資産関係、税金関係、年金関係だけじゃなくてね、はい、いろんな一人一人の医療保険と結びつけたらね、健康状態、病歴が分かるわけなんですね。それから家族関係も分かる。それから最近ちょっと新聞でも出されてましたけど、北海道で問題になったんですが、ね、図書館にね、警察がこの人物はどういう本を借りたかって、データ出せ、応じてる図書館残念ながらね、少なからずあると、こういうふうなことなんですね。
思想チェックがされてしまうということなんですね。
それとね、何年か前に小ロッソ判決言いましたけど、自衛隊のいわゆる情報保全隊、はい、京都のいろんな運動隊も全部監視されてたいのは分かってますけども、そこからもデータがね提供されると、はい、いうふうなことになると、一人一人の思想傾向、健康状態、家族関係が分かると。そして今ね、京都市なんかで自衛隊へのタックシール提供問題になってます、はいはい、それどころじゃないわけ、一人一人の健康状態、家族状態、健康歴まで分かる、こいつが自衛隊にふさわしいかということで、あんなタックシール提供なんかいらなくなっちゃうと、こういうね、恐ろしい内容なんだということを申し上げたいと思います、
はいはい。この法案と憲法の関係というのはどうなるんでしょう、う
ん、そうなんですよ ね、 だから例えばね、東北大震災みたいでね、自分の通帳なくなっちゃったとか、遺族になっちゃったとかね、はい、そういう場合にね、預金保険機構と、ね、つなぎ合わせるメリットはあると思うんですね、はい、しかしながら本質は個人のね、プライバシーを徹底的に個人情報を把握すると、はい、ね、ご存知の方も多いと思うんですがね、憲法13条はね、個人のプライバシー人格権ということで保護してるんですね、はい、自分の情報をどうするかは本人の基本的人権だというところが一つと ね、 それから大事なのはね、今言ったように警察やらがもうどんどん情報収集してるんですがね、憲法35条はね、何人もその住居処理及び所持品について侵入捜索及び報酬を受けることのない権利はね、現行犯逮捕の場合以外はね、一切裁判所の令状ない限りダメだと、これが今すでにね、強行されていると、こういうことなんですね、はい、ぜひね、この危険性をどんどん学習会持っていただいて広げていただきたい。で、私 の、 今日喋れなかった詳しいデータ、憲法9条京都中井のホームページにも載せてもらいますので、はい、ぜひ皆さん読んでいただきたいと思います。そうですね、以上です。
この危険な法案についてぜひみんな知っていかなくてはいけませんね、うん、はい、今日は弁護士の岩佐英夫さんにお話しいただきました。岩佐さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
京都憲法ラジオ、この番組は瞳建設株式会社をはじめ多くの市民の皆様のご協力により憲法9条京都の会がお送りいたしました。